恵比寿と
六角の
歴史酒場。
酒を飲みながら歴史やら世の中の話をする、ただそれだけのポッドキャスト、歴史酒場。お届けする酔っ払い、六角です。
恵比寿です。
レイズンです。
このポッドキャストは京都のろくでなしおっさん3人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でゆるく無責任にたわごとを垂れ流ししています。なお内容に間違いや偏った見方があるとは思いますが、我々はただの酔っ払いですのでご容赦ください。番組への感想などございましたら、メールアドレス歴史酒場@gmail.com または X アカウント@歴史酒場へお願いいたします。はい、第114回です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も冷前回になります。
はい、
でいただくお酒ですけれども、前回と引き続き、鹿児島県は市菊市木野市にある、浜田酒造さんが作られている、佐州関戸場の、玉垢飯を、
うん、
はい、先ほど、前回はロックだったんですけど、今回は炭酸で割ってみようかと思います、うん、
はい、炭酸で、
はい、
芋焼酎ハイボールか、
まあ、うん、
一気に飲みやすかったな。
だいぶ飲みやすいで、
うん、
あ、うん、うん、すげー飲みやすい、
うんうん、これ一気にこのな飲みやすさで爽やかさで、うん、関東の遠距離のメスボーナーで行こうせやないと始まらへん、
はい、
でもすごい爽やか、
うん、めっちゃ飲みやすい、
飲みやすい、
うん、さて今回は前回に引き続き、はい、関東の戦い
その
2、その2です。はい、で前回はその横山光輝三国志に描かれてる、まあ、劉備やら関羽がどういう風にしてたかっていう、うん、いうところを、まあ、中心に話しましたけれども、今回は実際に曹操と袁紹が激突したこの関東の戦いの話になってきます、
うん、ついに一大決戦が、
はい、で、白馬と袁信というところの戦いで顔料と文集が打たれましたね。前回
カウン
カウン
切られた、
真っ二つにされた、一人で
一人ともにカウンに真っ二つにされた、この顔料文集打たれてしまったこと、
白馬の戦いや。
で袁紹は自ら黄河を渡り袁信に向かおうとします、
うん、
すると蘇州が病気を理由に軍の指揮を辞退。
黄河ってこれ、
うん、
黄河、はい、
これ長江、
長江、
はい、
なるほど、
はい、地図ありますけど、
なるほど、関とは戦いは黄河を舞台とし、黄河
の南岸で
石壁は長江を舞台として
る、ね、はい、そうなんか、
この関東という 地形が、
うん、
黄河に入る川、
うん、
また黄河から分かれた川が複雑に入り組んでいて、うん、そこに砦を築くと軍の進行がしにくいこと
から、
天然、ね、の要害となってたんです
よ、
うん、
なるほどね、
ここに曹操は砦を築いて、
曹操、
曹操が、はい、砦を築いていく
んです、うんうん、
で、それに対してもう袁紹は黄河を、自ら黄河を渡って、
うん、
その袁信というところに向かうんですけれども、蘇州、うん、が病気を理由に軍の指揮を辞退を申しています。
もうそんなあかんやん、軍のトップやのに一つの軍任されてんのに。
これに怒った袁紹は蘇州の指揮する軍を各都につけてしまいます。
ほう、
怒った袁紹
が、袁紹怒っちゃいます、
取り上げたんや、
取り上げました、
うん、
で200年、
まあ、怒るわな、
はい、とはいえ蘇州も長期戦を主張してしたら、
ね、うん、電報と一緒やった、
はい、で、200年8月黄河を渡った袁紹軍は楊武に駐屯します、
うん、
で曹操はこの関東の砦にでこの袁紹軍と相対します、
うん、
でまあ、軍の指揮を辞退した蘇州でしたけれども、うん、まあ、ついてったんでしょうね。
あ、そうね、
はい、我が軍は 兵の数は多いが勇猛さでは曹操軍にはかなわないと。
猛者がいるだけは曹操軍な、
しかし食料は曹操軍は乏しく、うん、我が軍は豊富である、
うん、
曹操は即戦、うん、早い戦、我が軍は持久戦が有利です、
うん、
と進言しますけれども、袁紹はこれを退けて、うん、関東の砦に攻撃を仕掛けます。
お前やすも言うたくせに言うとねでしゃばってくんなってことだったよ。
まあこの渡る前に言うたんかもしれませんけどね、はい、うん、で袁紹は、土山を築いて、
うん、
で櫓を建てて、
うん、
そこから矢を射かけて曹操軍を攻撃します、
うん、あ、そんなも近い距離ない、
はい、高い場所から矢を放って、うん、まあ、砦を攻撃するんですけれども、うんうん、曹操軍は
削ろうとした、
はい、曹操の、配下の劉陽という人物が発案した八石射、
うん、
石をあのスプーンの皿の上に置いてブオンをテコの原理で飛ばす、
カルタゴとかの、
うん、その八石射でその櫓を攻撃して櫓を潰してしまう。
お
ー、そういうふうに、しかも
そういうふうに対抗します。
投石機か、
投石機、八石機と、うん、
へ
ー、で
どこも考えることにしないな。
で袁紹軍はこの投石を避けるために、
うん、
地下の坑道を掘りながら前進を試みます。
塹壕戦みたいな、
はい、しかし曹操軍が急増した塹壕に阻まれます。
お、向こうも作って
んね、向こうも塹壕を作っていて、
その穴を掘ってもそこに出てきてし
まうわけや。しかもここ川が複雑に入り組んでるとこなんで、水引き入れてしまったら、
う
ん、
溺れ
る、まあ、完全に溺死してしまいますよね、そんな、
うん、いやすごいな。
で
やっぱり
両軍有効な打撃を与えられないまま、ここも膠着状態になっていきます。
まあ海戦をせえへんやな、まだ、
うん、
大海戦を、
まあじわじわ行こうっていう感じじゃないの、うん、
まあそんな中、先ほども前回も言いましたけれども、序南で、うん、劉壁が反乱を起こすと袁紹は劉備を派遣して支援させたりだとか、
うん、あ、同時進行的な、
同時進行的に、うん、劉備が、まあ、後方
から、それはどこ、序南って、
序南は
だいぶ南やったと思う、
はい、
ここ、
うん、
で関とかこの辺やか、だいぶ
だいぶ南。
でもあれやな、袁紹の反対にな、それ緑ってこと、
いえ、あの、この緑は義の領地っていう、
その
色分けなんで、はい、
うん、
色分けなんで、袁紹の勢力下では
ない、この辺ってことやな、袁紹はな、
袁紹は黄河の北側ですね、うん、で先ほども言いましたけれども、宋人を派遣して曹操はこの反乱を鎮圧させて、劉備は逃げ戻ります。
うん、そうそう、それは聞いた、
はい、で膠着している関東砦のこの戦いですけれども、曹操は準優の進言を受けて、
まだ、
はい、
よう進言しような、
準優賢い人なんで、うん、はい、徐晃という人物に袁紹軍の輸送隊を襲撃させて、その輸送車を焼き払います。
お、うん、補給を潰していった、
はい、で兵糧補給が滞ることを恐れた袁紹は、
うん、
準右傾に、水源心、韓非子、呂以降、長英という4人の将をつけて、輸送された食料の備蓄庫を守備させることにします。
ああ、守らす、
うん、はい、で蘇寿は正気という人物に別動隊を指揮させて、
うん、
守備を万全にするよう進言しますけれども、うん、袁紹はこれも聞き入れませんでした。
そうしてなんや、なんやかんや寄ってきたもんな、しんどいしやめたんじゃん
なあ、病、子供が病気やったっけ、
いやいや、
誰が病気とか、
いや、あの、ソジュが病気や言って、
自分が病気、
まあ、軍の事態を、指揮を辞退したんですけれども、
うん、なんやかんや
言うときも
んな、心配にそれでも出てくるんですよ、はい、
でもお前、
うん、
一回
断って
くれ、ついてるから
お前の言うこと聞かない、
自慢言うてるんですよ、
逆効果になってるんですよ、
うん、
で持久戦となってきだすと曹操軍の兵糧が乏しくなってきます、
うん、
伸びとるからな、
はい、
補給線は
で連日その袁紹軍の攻城にさらされて、さらに食料が少なくなってくると曹操軍の士気下がってきますよね、
うん
うん、 ほんまに守れるのかみたいなものになって
く
る、
食べ物も少なくなってきたし、
で曹操は巨匠で留守を預かる淳育に巨匠に引き返し袁紹軍をおびき寄せて滅ぼすつもりであると、うん、撤退をほのめかす手紙を送ります。
ほうほうほう、
しかし淳育はこれをいさめて必ず袁紹軍に返事、まあ、なんか変化が起こるんで、
うん、
奇策を用いる機会を逃さなければ必ず勝てますというふうにして撤退させないように、
機会があるから待てるわ、うん、なんか向こうわちゃわちゃしとるからと、
撤退するなと、
はい、
うん、何やその手紙わざと出さして向こうにその手紙奪わせてとか違うの
ではないですね、
そういう策略ではなかった、
はい、ではないです、
うん、
そして10月になると巨有金に癒やしい人ですね、袁紹軍の、
ああ、はい、言ってた人、ね、
が膠着状態を打開すべく軽装兵、まあ軽い身の軽い兵を用いて、
うん、
関東を迂回して巨匠を襲撃 したらどうか、うん、ということを進言しますけれども、これも袁紹には受け入れられます。
ああそうなんや、
はい、でね、この
袁紹は真っ向勝負がしたかった、
どうなんでしょうね
周りには、
うん、
何か起こった
の、あ、なんかエアコンが、
あ、エアコンか、
うん、ピーピー、
はい、で、あ、そうそう、で、この巨有の家族も金に癒しかったんかね罪を犯して心配に捕らえられたこともあり、もうそう、炎症のもとでやってられへんと、
うん、
この巨有が、
うん、
曹操に投降します。
ケースが一ケースが怪
しい一族がやってられんと
やってられんと、
お面白いもんやな。
そして淳武家の守る宇曹というところに食糧庫があるので、うん、そこを吸収した方がいいと曹操に進言します
あそこ弱いですよと、あそこに食糧ありますよ、
あそこに食糧があ
ると燃やせと
密告した
ね、その代わり金くれと
で最低なやつやな
で曹操の将兵はこれは多分罠やと、
あ、逆に
疑うんです、疑うんですけれども、先ほどから策を用いてた淳勇と、
うん、
あと郭という人物、
うん、それはマジやと、
この二人はこの意見を支持したことから、曹操はすぐに自らと、
あいつマジやでって
水
あいつまでもんやと
マジでえぐいやつやぞ
あいつやばいやつ、
リサーチした結果
彼のために何でもやるやつやと、
曹操は自ら学臣とともに5000の兵を率いて、うん、その嘘を吸収します、
うん、だから曹操は部下の言うことを聞くんだよ、
はい、
うん、
すると嘘がこう襲われたということが袁紹の 本人に伝わると、
うん、
都督の角と、
うん、
はい、がこの間に曹操の本陣を攻撃すれば、
うん、
敵軍は必ず引き返すでしょうと、うん、そうすれば援軍を出さなくても解決できますと進言します。
もう今攻める時やと、
はい、
逆に今攻められる、うん、で中老城、まあ、将軍の位かなんかなんですけど、うん、中老城の長江という人物は敵陣は堅固なので簡単には勝てませんと、それよりも早く淳武家を救援するべきです。
いや、そっちを守るべき。
そっち守るべきと、うん、食料の方が大切だと。
補給所を守れと。
と進言します。うん、さて袁紹どうしたでしょうか。
意見が分かれたわけや。
恵比寿さんどうします、そんな言われたら。
うん、攻めるよ。
攻めますか。本格さんどうします。うん、
攻めに行け
な。
攻めますか。
べきやと思うな。裏の裏を書くべきやろな。
私だったら、うん、多分救援出しますね、
守らせると、
救援出してその退路を断つ部隊を、
あ、向こうが攻めてきてる部隊を包囲すると、
うん、包囲して、
うん、
その部隊を殲滅しようかなと、やっぱり数多いんでね、
うん、
しかも5万に対して5千やったら、
うん、
10倍1割じゃないですか、
うん、
敵軍の、
うん、
1割殲滅って結構大きいでしょ、
大きい大きい、
うん、
その数字のことは分からない、
まあ、まあ数字のことはまあ分からないでしょうけれども、うん、また、うん、まあそんな辺考えるんですけれども、うん、この袁紹の取った方針がですね、
うん、
両方の意見採用しちゃったんですよ。
一番アカンパターンや、
戦力の分散逐次投入、
うんうん、
たださらに悪いのが、
うん、
この嘘に救援出した方がいいっていう、
うん、
あの長江と、まあ、もう一人コーランという武将に重歩兵を指揮させて曹操の本陣攻撃させるんですよ。
逆や守れって、あの守らなきませんよっていう
言
う
てやつにお前攻めろって言うんですよ。で、軽装の騎兵を嘘に向かわせて、あの嘘の守備をと、うん、その曹操本陣攻撃を両立させようとします。
嘘のおんやろ長江は。
長江は袁紹の本陣にいて、嘘、うん、に援軍出した方がええって言ったんですけれども、
そいつには
順受けがいるんですよ、うん、
死んどんの本陣
まだこの頃は死んでないとは思いますけれども、
うん、
でなのに
もうでも嘘は放棄すべきやねんけどな。
でも食料の大半なくなります
よ、うん、でも3つあるんやろまだ4つあるって言って
る
倉庫。
いや、あの食料のほとんどがその嘘にあるんですよ。
ああ、うん、3つなんかあってん3つぐらい倉庫ある言うてさっき言ってて、あ
のなんか言ってた、
なんか
言って
た、うん、あの3つぐらい4つぐらい、そう、あの食料置いてるとこが4つぐらいあるとかして、
いえ、あのほぼほぼ嘘にある
ん
です、
うん、
ほとんどが、
うん、
そこを固まってるとこを攻められて、
攻められたと。で嘘を吸引の救援を主張した倉庫に攻撃させた、
うん、
ことと、まあ、その関東の陣を守っていた、まあ、倉庫という人物がよく守ったために曹操の本陣は簡単に落ちなかったと、
うん、
というのもやっぱり長江としたら、それで落としてしまったら各党の主張が正しくて自分の主張が間違ってたことになるんで、
おそこでそういうプライドみたいなのが
なので、もう曹操の本陣がなかなか落ちないと。で、奇襲を受けた嘘は兵糧に火をつけられて大混乱に陥ると、淳雲慶は学臣に討ち取られてしまいます。
討ち取られるね、
はい、さらに救援部隊、あの軽装兵を嘘に向かわしたんですけれども、うん、これもこの投降した袁紹軍の装備やら旗やら持って待ち構えてた曹操軍に迎撃されて、
あ、騙し討ち
して、騙し討ちでこの救援部隊も打ち破られてしまって、もう袁紹軍大打撃受けます。
なんなん袁紹、なんなん、なんかちぐはぐやん、ずっと。
で、嘘をか、それでもう嘘が守りきれないと、
うん、
嘘を陥落の方を聞いた長江と高蘭は袁紹に見限り曹操に下ります。
見限んねや
だから言うたやろ、もうこんなやつはやってやれんで。
そういう感じなんやな、
うん
うん、別に誰につこうがええんや、
うん
うん、な
で将がその
うわ自分が大事
だよ、自分が生きれたらそれでいいと、
うんうん、だったらプライドがあって、うん、やっぱり言うこと聞いてくれへんし、
うん、
こんなもんね、
うんう
ん、
であれやろ、皇帝がいるから、
まあね、
うん、皇帝に使えるっていう感じでは、うん、
あ、まあ、
別にこんな曹操や
袁紹、うん、
や袁紹やとかは関係ないと、
うん、かもしれない、
ね、しかもさ曹操の方が上昇やねんからさ、
うん、
やっぱり官軍やもんな、
う
ん、
なるほど、そうやな、そうや官軍やし、
しかもね曹操は手柄立てたらちゃんと
褒美を
渡す、褒美上げて昇格させてくれるけれども、
まあ上に立つ人やなそれが、う
ん、ただ袁紹はなかなかその今までのつながりみたいなものを重視したりとか、
うん、なるほど、
ね、なので考え方が古い人物だと、
うん、この時代にして、
うん、
まあ、古いけどな、
西暦200年の時代にして考え方が古い、
はい、で、
やばいな
だいぶ古い
な、だいぶ古いな、
で、その武将が寝返って多くの兵糧を失ったことで袁紹軍は大混乱となり家屋へ敗走します。
うん、そらそやろ、
はい、
無理やもん、そんな
で、何かと、進言してた祖樹、
うん、
これは曹操に捕まって捕虜となります、
うん、
で
よかったんちゃう
理由捕まってなんですけれども、
要はその曹操がもう無理になって、
うん、
めちゃくちゃなったってこと
も、うんうん、もう兵糧の大半燃えてしまうと、うんうんうん、このままじゃいくらにならんと、
うん、みんなもうチリチリなんで
しょ、う
ん、
こっちが飢えてしまうと思う。
で、
試算したってこと、
軍が、ね、文句軍試算してます、はい、
で曹操につくやつもおるし、
そうそう、うん、で、曹操に取られた蘇寿ですけれども、下ることを勧められますけれども、これを誇示して、
うん、そうなんや、
さらに統合を図ったので処刑されます、
うん、そうなんや、はい、
また蜂起が袁紹に主張した長期戦を取り入れずに大敗したと、
うん、
獄中で伝法を笑っておりましょう、
あ
と懺悔したことから伝法も処刑されます。
あ、そんなこといいよね、
いいよね、この蜂起というやつが、
伝法邪魔やし、
伝法、うん、となんか悪いから、
うんうん、今こういうことを言うて、もう処分させてもらおうと、
そうそうそう、
うん、なるほどな。
それは袁紹に処分されたの、
だから袁紹が伝法を処刑するんです、
うん、あ、まあそんだけのあんや、袁紹の国は、
ああ一応、一応まだそこで戦いで負けただけで土地取られたわけではないんでね、
う
ん、
で、そうそう、
うん、
で、蜂起っていうやつが
連邦悪く
ないですよ、
連邦悪ないですよ、
何も言うてへん
し、何も言うてないですよ、ただ長期戦制って言うてんけど、うん、
笑っといてやつは
笑っといてやつ
は、ほんならええでしょ、じゃあ処刑や、
処刑や、
すごいアホやな、
ずっとアホやな
まあ器が小さいって言われてますね、
小さすぎるやん、うん、小さすぎるというか狂ってる
よ。で、
でもそれで蜂起っていうやつがトップに立つんじゃん。
一応蜂起と心配と、うん、角斗がいますね。
あ、その3人がいるの
か。3人いるんですよ。うん、そうなんですよ。3人いるんですよ、ね。だからおかしなことになるんですよ。
なるほど。
で、201年。曹操は黄河に沿って東に進み、袁紹は曹邸というところでこの曹操軍を迎え撃つ
ん
ですけれども、
うん
うん、まあこれもまた敗れますで曹操は勢い勝って河北へは進攻しませんでした。
ああ、そのままはいかへんかった
。はい、で河北だから黄河の北の地域では、うん、その袁紹が曹操に敗れたことで各地で反乱が起き出すんですよ。袁紹、
うん、
あかんやないかと、
うん
うん、で袁紹はこの反乱の鎮圧をしていくんですけれども、202年5月に病に倒れて失意のうちに亡くなります。
国が混乱してる中、
はい、さらに置土産を残して、袁紹、
うん、
は病死するまで明確に後継者を指名していませんでした、
うん、なるほどね、これは、ね、怪しい匂いがしてきたな、はい、
まあ、してたとどうでって話
だ、ね、まあまあな
、うん、それは歴史が証明してるけど
ね、うん、幕僚の角斗と信平という人物は長男の袁譚を後継者に推すんですけれども、蜂起、うんうん、と心配は袁紹から寵愛を受けてた三男の袁紹を支持します、うん、
長男対三男、
はい、うん、しかも確かね、三男はお母ちゃんが違ったんかな、
あ、
で
長男が絡んでよくあるやつやな、実に
権力争い、
で長男と次男は割とまあ普通の人、
うん、
凡人ではあったと、ただ、うん、良くも悪くもまあええ人やったみたいですけどね、
まあ、扱いやすいか
な、うん、ただ三男はちょっと賢かったと、うん、で見た目も良かったと、
うん、
なのでこのお父ちゃんはこの三男を結構ひいきしてたと、
うん、
そういうところもあって、この蜂起と心配は三男を推して、さらに袁紹の遺言を偽造したそうです。
あ、
御感賞にはそう書いてあるそうです、うん、はい、そのことでこの袁紹が一応後継者となります、三男の
今の北朝鮮に、
はい、
あ、病気ってなってやってたやつや、最初劉備のな、
そうそうそう、劉備の絵が援軍よこしてくれ言うた時に
断った時に
病気になってた三男です。この三男が後継を宣言すると、霊陽というところにいた長男の袁譚は当然反発して、
うん、
はい、シャキ将軍という、まあ、将軍でも位、あの地位の将軍であると自称します、う
ん、あ、勝手に
勝手に言います、うん、すると三男の袁紹は目付役として蜂起を袁譚のもとに送ります、 まあ、一応遠家として一つっていう考えではあるんでしょうね、
うん
うん、ただ遠家のな、
うん、遠征が、ま、その勝手に名乗った兄貴を、
うん、
遠端を
目
付けとして与力みたいにした与える
ってこと、目付け役に宝器を置く、
それを良しとすんや兄貴は
一応受け入れたみたいですね、
うんうん、
まあ、まあまあ先あるんでね、はい、で遠家の内紛が始まったのを見て9月曹操はその霊陽に侵攻するんですけれども、遠端は遠征に援軍を要請しますけれども、遠征これ拒否します。怒った遠端は宝器を処刑します。
え処
刑すね、 お前弟に送られたんやろ、
うん、送り込まれた、
スパイみたいなもんや、処刑します。はい、で両者の仲はさらに悪化しますけれども、遠征三男の遠征もその霊陽が重要な地であることから自ら兵を率いて曹操軍と戦うんです。
ほうき、せっかく電報を倒したもんそんなあっさりとやられんねん。
で203年春、遠端遠征軍は、曹操軍の攻撃に耐えきれず、その霊陽を放棄して、行に撤退します、
うん、
で曹操軍は行へ侵攻しますけれども、うん、遠征の反撃を受けて一旦巨匠へ撤退します、
うん、
で遠端は曹操追撃を提案するんですけれども、遠征はこれを却下、さらに遠端軍への物資の補填を拒んだことで決裂が決定的なもので、なので角度が、まあ、遠端側についてたんですけれども、
うん、
この角度の助言もあり、遠端は 行へ先制攻撃を行います。三男の遠端に
内戦やな
しかし8月には、遠征の反撃を受けて南皮へ撤退、
うん、
しかも南皮でも守りきれず平原というところへ追い込まれます。
三男の方が強い、
ね、三男の方が強いですね、うん、
ただでもこんなことをしてる間にさ、曹操は新規充実してると思うんだよ、
こんなもう内政ぐちゃぐちゃ
アホや思うとるもん
な。で遠端は
やってる場合じゃないからな、
各都の進言もあり曹操に降伏することを決断します、
うん、
誰が
遠端、お兄ちゃん長男の方が
が曹操の元へ下ると、
下ると、
うん、各都と一緒に、
はい、となると10月に曹操が遠端に見かし出して兵を出したので、うん、三男の遠征は慌てて行に引き上げます、
うん、分裂してもうたや、
分裂してもうたんです。で年明けて2月再び遠征が遠端を攻撃すると、
うん、
その隙をついて曹操が行を包囲します、
うん、
で心配が行の留守を預かってたんですけれども、
うん、
まあしっかり守って簡単に落とせないと判断した曹操は5月に兵糧攻めを図って、さらに塹壕を掘って川の水を引き入れてこの城の水攻めを
行う。水攻めを。
で5月から8月までの3ヶ月 で昔の中国の城ってその城壁の中に町があって城があるっていう形なので、この3ヶ月の間でその城内の半数が餓死したと言われています。
何月
だから
ん、何月だから、何月、
5月から8月です。
また暑い時や、
暑い時期
最悪やな、
うん、
死体が腐って、
うん、
うん、
なので兵も、その、
まあ、やる気な
く、民間人も、
うん
うん、半分が亡くなったと言われています。
うん、また疫病気が出てくる。
そうやな、
そういう状況があったので、遠征軍の、蘇勇という人物がもう曹操に投降したりだとか、
うんうん、惨状やろな、
まあそうやね、
地獄のような、
うん、衛生環境も悪いし、うん、食べるもんもないし。
で7月、まあ、5月から8月まで、まあ、ずっと籠城してるんですけれども、7月に遠征はようやく平原の攻略、遠端を攻めるのを諦めて、
うん、
行の救援に向かうんですけれども、曹操軍の猛攻を受けて軍が総崩れとなって、うん、北の中山軍というところに逃亡します。
うん、心配が守ってたんじゃなかった
けど、守ってて、
うん、援軍に行ったけども、う
ん、戻ったんですけれども、曹操軍に返り討ちにあって逃げたと、行を捨てて、
行はまだ
今日はまだ
悲惨な状態
で、悲惨な状態で保ってたんですけれども、まあ、テンションも破れて逃げちゃったと。
攻撃できなかったよな。
できなかったんでしょうね、う
ん、そんだけ曹操軍がもう強い、ね、
そんだけだから量が終わってたとか、
そうそうそう、
来た時に攻撃してたらなんとかなりそうだね、うん、
で、その行の東門を守ってた新栄という人物が8月に城門を開いて曹操軍を引き入れて行は陥落、はい、で心配は袁紹への忠義を貫き処刑されます。
忠義貫いて
る、一応貫いてますね。
でもええー、おやつさんやったんかもね、うん、そんだけ結構しんどるやん。
使うとこれで活躍してた6人の幹部クラスはみんな死んでもうたわけやな。
角度が残ってるんですけれどもね、一応
あの長男についていってる、
長男についた角度が残ってるんですけれども、うん、
曹操に下ったよ、
はあ、なんですけれども、この円丹が曹操が行を包囲してる間に紀州の東部を次々に攻略、うん、まあ、あの三男の袁紹の支配地域やった紀州の東部を次々に攻略して、さらに中山軍に逃れた袁紹を打ち破るって、その自らの勢力を拡大していくんですよ、
円丹が、
円丹が
長兄の、
はい、うん、すると
次男はどうした。
次男はね、北の幽州にいるんですよ、まあ、この後出てくるんで。
まだ
勢力はとしてあるの。
一応幽州の方にはその円丹が治めてる地って、
ただの機能したんちゃうの。機能してへんの。
機能はしてへんの。機能してないのな。ゆっくり暮らせるし。
で、その
大木さんみたいに
紀州東部を次々に攻略して、
ま、何がしが
袁紹を打ち破ってさらに勢力拡大すると、曹操はそれを盟約違反として袁丹討伐に乗り出します。うん、慌てた袁丹は南平に逃げ込みますが、205年曹操に敗れて斬首されます。各ともこの時に確か処刑されてるはずです。
うん、まあそうなるやろ。
はい、で袁丹に敗れた袁紹は幽州にいる兄袁輝を頼って落ち延びます。
お
で後継者争いに加わっていなかったその袁紹の次男袁輝は、うん、曹操と敵対しないという道もあったんですけれども、うん、この弟の袁紹を受け入れてしまいます。しかしこのことがその袁輝の配下や、うん、幽州の豪族の反感を買って、その袁輝の配下の将、小職長男という人物の裏切りにあって袁輝と袁紹は次男と三男は右岸、うん、族という、異民族を頼って両姓へ逃れます。
さらに北方へ行くんや。
はい、で207年、
右岸も出てくんねんな。
右岸も出てきます。はい、両姓に侵攻してきた曹操をこの袁輝と袁紹は右岸王の東屯と迎え撃ちますが敗れて、さらに両党の高孫高を頼って落ち延びます。
うん、どんどんなんかもう
中国追い込まれていきます。はい、しかし曹操を恐れた高孫高に捕らえられて斬首され、その首は曹操の元へ届けられます。
46日かけて。
そう、お酒につけて。
うん、
で、高孫公と右岸が曹操に恭順したことにより、関東の戦いから7年で曹操はこの河北を平定して、
うん、
幽州、平州、紀州、青州、袁州、徐州、余州、司令の8州を支配することになります。司令は洛陽ですね。はい、
もう河北やな、河北一帯を。
河北一帯。
うん、
と、まあ、甲賀から、長江
の幽州も、
幽州も、幽州、平州、紀州、青州、袁州、徐州、余州、司令、
うん、言うてもここもな、こいつらもおるしな、なかなか難しいかもし
れ
ない
よ
な。
北方民族、
うん、
じゃあ万里の長城よりも北に行ってるわけやな。う
ん、あ、そうなんや。
な、幽州やったら
幽州、まあどうなんでしょうね、その辺バリの
状況。でもさ、曹操が活躍したとかってこの辺らも来るわけやんか。この辺なんてさ、
騎馬民族、
騎馬北方のやつらもさ、でもそれも込みで中華内やるってやっぱすごいガバナンスの人物やろうな。
いや、それはあのまあなんか外交で やり取りしてたんちゃうかなと、う
ん、それも込みで考えなあかんや、
う
ん、
なん攻め込まれんような
そう
な今日
だからす、うん、やっぱりそ逆になんかそうそうおらなんだらさ、
うん、
もっと中華中国も違ったかもしれないこの時代
騎馬民族はもっと攻め込んで
そういう有能な人がじゃなくて、
うんうん、かもしれんなそれは
でも袁紹も抑えてたでもね、
まあ、
逆に言えば、
うんうん、だから右岸とも仲良くしてた、
うんうん、
というのが
やっぱり、
うん、
しちゃって外交で
外まあその上に立つ者としての、
うん
うん、ことはやってたと
外交で異民族となんとかうまいこと、うん折り合いつけてやってた
やっぱり有能か無能かやったら有能やったんじゃない、
う
ん、
結局出ないとやっぱり勢力を大きくすることができるからね、
うんうんうんうん、で物語として赤いところだけがこう
ピックアップされ
てさらに上のやつがおったってだけ
だと、うんうん、そうやな、うんうん、この時代には、
うんでまあ、関東の戦いはこの曹操と袁紹の判断力のと決断力の差が勝敗を分けた、
うん、
というふうには言われています、
うん、そう書かれてるよねこれは、うん
しかしながら、まあ、袁紹の一番の敗因は幕僚の中の悪さによる足の引っ張り合い、
うんうん、あの6人ぐらいが
6人ぐらいが、
うん、我が我がね
我で関東で、まあ、嘘を襲撃されて大敗を喫すんですけれどもそれでも袁紹軍は曹操軍より兵力は多かった、
うん
そうやね、というふうに言われています、
うん、
ただ心配と格闘の仲が悪かったことからその後継者争い等々で遠家内紛を起こして滅亡へ向かうということになります、
うん、死ぬのが早かったのか袁紹
うん袁紹よりまあどうやろうね
もっと後継者をちゃんと育てて、
うん、
してたら内紛はなかったかも、
うん、まあまた遠家のものっていうのは聞くべき人物の意見を取り入れない
あそういう感じもうその今話してた通りの感じ、
うん、もう家屋の平定がもう曹中と伝法の能力によることが大きかったにもかかわらず、うん、関東の戦いではその2人が主張する長期戦取り入れずに、
うん、
また曹中が進言した嘘の守備強化も受け入れずに襲撃を受けて大敗してますよね、
うん、
で遠家内紛においても円丹の配下の欧州という人物は兄弟で争うのはたとえるなら敵と一戦する前に片腕を切り落として敵に交戦の準備が整ったのでいつでも受けて立つと公言するような愚行
まさしくさ、
ねうん、と諭し、内心、口先巧みに主君へへつらう心の横島な歌詞のことを内心というんですけれどもこの内心を切り袁紹と和睦することを袁丹に勧めるんですけれども袁丹は聞き入れませんでした、まあ、その辺はまあ長男としてのプライドみたいなのもあったんかなとは思わなくもないんですけど、
う
ん、
やっぱり儒教の国やからな、うんまあ、長子っていうのはやっぱりそれだけ、う
ん、大事やから、
うん
まあ、自分が継ぐ
もん概念的に多分もっとえぐいと思うね、
うん、
だって親が子供殺してもええってことやんか、
うん
儒教って、
うん、子供は親を殺したらあ
かん長兄と三男ってにも同じ理屈が通ずるわけやね、
うんうん、
そうそうそうそうやな年上っていうのが、うん、
まあそこの内紛を起こした、まあ、格闘と心配のこの対立ですね
ただ歴史がそうなってるからであって、
うん、
もし伝法の作戦通り何あの持久戦したとしても負けてる可能性もあるしな、
ねまあどうやろうねその代わり伝法をやったらその持久戦一辺倒ではなかったような気もする
歴史がこうなってるからそう言われてるだけで、
うんうん、日を見て、
うん、でも俺はそう伝法やったとしても曹操は打ち破ってたよ、
うん、
飛び切りのまた
なんか
作戦をまた
より準備してな、
うん、だからさ変な話していい、
うん、
あの相手が伝法じゃなかったからさ、
うん、
あの関東の戦い程度やったっていう言い方
もできる。なるほど。
それでも素晴らしいって、
ねうん、
もし伝法やったらさらに赤壁を超えるようなさ
すんごい
とんでもないドラマティックな結末の戦を起こしたかもしれない。
それこそ長大な残酷戦になってるかもしれない。
でもあれよ伝法おらへんかっても曹操はあの巨匠に引いてうんぬんかんぬんみたいなことを言うてるからね、うん、電報おったらもうあかん言うてるかもしれない
あ なるほど。
で延家滅亡といっても、うん、次男延家の子孫は残ってたみたいで、
当の延術ってどうだった？
延術は劉備に倒されました。
農民に殺されたんですか？最後
最後は血吐いて死にました。
そうか、
うん、で、延家の子孫は残っていたそうで、唐の時代に最小となった人物がいるそうです。
唐の時代、
唐というと700年ぐらいか、
だから618年から
隋の次に唐やから、うん、遣唐使、
遣唐使の時代、
618年から890何年やったっけ、
分からん、
7年かそれぐらいかな、遣唐使廃止が94年やもんね、うん、それぐらいの頃に、
つまり武則天の時代やな。
ああ女帝や、
まあ、まあでもさその辺はまあさすがめ
そこまで残ってんねん、
序南延家の地位なんかなとは思いますけれども、
血筋としては延家っていうのはいい、
優秀な地位で、
いい
なので、
いい血筋なんや、
かんその
中国でもそういうふうに言われて
る、あの前前回だったか後回だったかでもその朝廷の上の役職に代々継いでたぐらいの名能やったみたいですね。
日本でいうと藤原家みたいな感じなんかも、まあ、
そんな感じでしょうね、うん、なので優秀な人物が炎症をしたって、うん、配下になった、ただその優秀な人物が仲が悪かったと、
まあ、その部下たち、
部下たちが、うん、
そこまで残ってるのはすごいな、
すごいな、
そしてその末裔が天安門事件で、
うん、え
とか言うたりして
その末裔が遠征が一番
どうやろうね、
まあ、侵害革命の
同じ遠、
うん、
遠征がいて提督じゃん、なんかの
遠征外が
分からない、帝女将とか遠征外とかこっちだって分からへん、
そうその辺の人で
さすが遠征外かっこだわってなんか阿部寛が言いちゃったような気がするな、
うん、遠征外が大統領になろうとしたんかなんか
違
う、
ね、孫文の何かか、
あ孫文、うん、そうその辺の
孫文側のやつか、
うん、侵害革命を起こした側、
国民党
軍、うん、
まあその辺を
全然違ったやったと思う分からん、その辺
またエビスさんやってるんだ
やな、
中国の話はよう分からんわ難しい、
まあそれでもね、この華北を平定した曹操の軍というのが南の慶州に向けられることになります。
曹操はこれで華北を平定できたと、ついに
一応まあこれで削られてきたな、トーナメントが、
うん、
あのだいぶ出場者が、
うん、演術、
呂布、董卓が終わり、
呂布が終わり、演術終わり、炎章も終わり、
でも劉備は
絞られてきた、
劉備はまだ生きてます、
まだこの何やったっけ、序南、
序南で序南に、曹操自ら出てきたことで、うん、慶州の劉表を頼って慶州に落ち延びます。
役者が絞られてきた、うん、今残ってるのはだから曹操、
うん、
劉備、
うん、
孫権
他あとは馬頭と
馬頭、
あとは長老とか劉将とかその辺ぐらいになってくれますね、
うんうん、
三国志で出てくる人物といえば、うん、まあ、うん、で兵力の多かった演術が曹操に敗れて、うん、完全にも曹操の勢力が拡大して、
うん、この辺りのやっぱり六幕僚の確執みたいなよくある話やけど、うん、しんどいな、
うん、
もう絶対そうなんねんな、
どうしたらやろう
そういうことってただ聞くやん、
おい聞くでもな、そんな自分一人だけでできるわけじゃないしな、
で
誰かに任せなあかん
し、一般の社会においてもよくあることや
ん、うん、
まあ会社でいうと役員クラスが仲悪い
そうそうそう、
権力派閥
だね、
役員クラスか所属長同士が仲悪いとか、
うんうん、
そ
ういう派閥争いになったりして、
そしてそういう得てして外圧の何も気づかへんみたいな、
そうそうそう、
うん、なあ、
いや組織はそうなるよな、ワンマンじゃなかったら、
だからこんだけ同じこと繰り返してたらさ、
うん、
もう誰か学べよって
思うそれがもう千何百年経っても起こってるっていうことは、もう人の差がなのか業なのか何なんかなと、
もっと前から同じやでと、
いや
5000年以上前から、
そうそうそ
う、うん、一緒のことを繰り返してると思う、うん、 誰かが権力欲にとらわれて
さ、勢力の高はあるかもしれない、うん、10人規模の勢力でも
同じこと
で、
そうそうそう、うん、
多分これが10人の勢力でも1万人の勢力でも多分一緒のことをすると思う、うん、死ぬ人間が多くなるだけで、ね、うん、迷惑を被る人間が、うん、だからやんか、その為政者によって迷惑を被るわけやろ、うん、やっぱり共産主義か、
みんな平等やもんなそこに行き着くかな、やっぱな、
そうしたらそれをなんか行うやつがそういうやつやったっていう、うん、権力のやつやったっていうな、
独裁を
結局そのやつらが毒ばくりをみたいな同じことを
粛清に
粛清
に
重
ね
牛毛羽をしていくというやってることが、
あれ
何主義にしても一緒な、
一緒やし、封建だろうが、
ちょっと
帝政だろうが、
共産だろうが、う
ん、あれ一緒
やさ、西暦200年のことは分からへんけどさ、うん、まあ近現代500年ぐらいは分かるやんか、うん、もう分かろうぜって
それを前でまた
やるやんか、やり方あるやろ、
あ、こうやって権力取れるって思ってやるやつもおるわけやん、うん、混乱させてな、うん、内部から人を裏切って裏切り打って、うん、告げ口して、
うん、告げ口やん完全に、極中で笑っておりますなって、うん、しかも根も葉もない、
うん、でそれを信じて
だからやってることは子供っぽいのよ、うんうん、その子供が多くの人を巻き込んでるってことやろ、
う
ん、
そう
や、
権力
程度の低い連中が、うん、そこや、
自分の権力欲でな、
うん、だから始皇帝ってすごいよな、法律で統制しようとして、
うん、そうや、法律っていうのは
そうやな、法っていう、うん、
概念
でやると、うんうん、
だからそういう官僚システムを作ってとかな、うんうん、そうやらなあかんのかな、うん、システムを作っていかな、
でも法って言ったからさ、今でも日本でもさ、行三権分立とか言ってさ、うん、もう多分手出してないような気がするけどな、うん、全部がもう行政、司法、うん、
立法
って多分ズブズブなんちゃうかなって思って、うんうん、一応な分かれてるとはなってるけどさ、う
ん、まあそれぞれがな忖度してやるから
さ、あそうバランスも考えるやろうしな、うん、
行政と立法はほぼ一緒のような感じやから、
ね、
内閣と議会とか、
うんうんうん、でそれがバランスしてるけどさ、100年後の日本人に資するとは限らへんわけやな、
そうそうそう、
下手し
どうなるかわからんからな、うん、ほんまに
良くないことになりそうな気はするんやけど
な、どうせ歴史はこんなもんやね人間が
全然そのモンテスキューの言うたことの意味を分かってへん
みたいな、どうせ欲に溺れてしまう、
だからなんか時が経つと、うん、なあなあにズブズブになっていくんだよな、また新たなやつがやってくるみたいなってことやな、うん、
こんな感じですね、
こんな感じですね、
じゃあ、
次はじゃあ次回三国志、
ここの辺なんの、
五行原に散る、
次回三国志ね、ちょっと人物にスポットを当てようかなと思っております、
なるほど、
うん、
あれがいいよな、五名五条原に散る早い
だってそれよくよく見てる三国志59巻の話やからね今まだ19巻の話やからね
まだまだあるな、
まだまだ死せる五名中達を走らす、
中達を走らす、はい、
次あれやな、趙雲のエピソードのな、赤ん坊大
帝、ああそれは多分次の次か、うん、その次かってところですね、
あとは趙飛の趙反響の、
うん、あそれ多分あの趙雲の赤ん坊大帝と一緒の
感じです、あそうかそうか、
はい、
あれはあの戦いだったっけ、
なんか趙反響の戦いとは言う、趙反の戦いとは言いますね、
あの農民連れて逃げるやつ
の、はい、あの恵比寿さんのためにおとっとしてみてください、
あ民を引き連れていく、
はい、
そう、
あすごいな、
うんうん、
そんなんすんねやな、
そう見せてよって言うんだけど、こんなじじいとか、
うん、女子供とかもみんな連れて、
うん
うん、うわ逃げるんですよ、
民が
考えられへんなそれを、
もうみんな止めんねんけど、うん、劉備が、
うん、
あかん、
うん、
民は国は連れていく、う
ん、だって移動したところにも民おるやん、
うん、国はなくとも人がいるところに国はできる、
すぐそうするのですかね、
あ動きが遅いから
軍隊やから、うん、 これあいつ民やから料理、
うん、まあそのうちやりますその話は
ということで、
はい、忘れてるから
わかりました、うん、はい、よろしいか、
はい、全然、
ありがとうございました、うん。